はい、こんにちは。このポッドキャストはゲームクリエイターであるわけがゲストの方とゲームデザインの話をしてゲームデザインについて学んでいくというポッドキャストです。今日は久しぶりなんですけど、アトミーさんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、アトミーと申します。よろしくお願いします。
はい。アトミーさんは前出てもらった時は学生さんだったんですけど、まあ今は某所に就職して、まあ、頑張る、
はい
はい、社会人になっているっていう感じですね。はい、
はい、ちょっと曖昧なことしか言えないんですけど、はいはい、まあ、はい、ゲームを作るっていう感じのことは続けております。
はい、で今日は僕の方から声かけたんですけど、僕12月ぐらいかな、ちょっとスプラトゥーンを久しぶりにやってて、スプラトゥーン3をやってたんですけど、
はい、
で改めてやってみて、これってどういうゲームなのかな、こういうゲームなのかなみたいなことを考えて、誰かにそれを話したいなって思って。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、うん、まあアトミーさん僕なんかより全然スプラトゥーン詳しいので、ちょっと話をしてみて、はい、うん、いやこれそれはこうじゃないとか言ってもらったり、うん、したいなというので、
なるほど、
ちょっと、はい、お呼びしたという感じです。はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ知ってる人もいるかもしれないんですけど、僕スプラトゥーンのね、最初の初期のスプラトゥーンの開発には関わってたんですけど、まあプログラマーとして入ってて、はい、でだけどその時はゲームデザインとかのゲームデザインの下の字も知らない状態だったんで、なんか、うん、ごくまれになんかテストプレイに参加して、なんかコメントを求められても、なんかトンチン本当トンチンカンなことしか言えなくて、今でも若干トラウマなんですけどまあまあその時よりは多少は分かるようになったかなと。とはいえ僕の腕前はやっとこの間 S になったぐらいなので。
ああ、なるほどなるほど。
はい、はいえ、アトミーさんはスプラトゥーン3はやったんですか？
はやってますね。そのやっぱり1、2ほどはできてないんですけど、
はい、
あ、はい、もちろん当然 X ではあります
し。おお、なるほど。
はい、ちょっと X は3000はいけないかなぐらいの、
はい、はい、そんな人に話すのは恐縮なんですけれど、
まあ恐縮と言われましても開発に携わった方に喋るのもよっぽど恐縮なのでそこは
そうか、
お互い様どころではないんですけれども、はい
はいはい、いやでスプラトゥーンって何なんだろうってこう考えてて、うん、
はい、
でまあアクションゲームだと思うんですね、基本的なベースとしては、はいはい、まあアクションというかシューティングというか、
うんうん、はい、
まあでアクションとして、でアクションゲームとは何ぞやっていうのがあって、うん、まあ、これ前のポッドキャストでも言ったんですけど、はい、アクションゲームっていうのはこうなんでしょう、その場その場で、まあ、適切な選択をしていく、その反射的にこっちの選択こっちの選択っていうのをして、まあ、選んでって、それが成功したか失敗したかによってこう、いや自分うまくプレイできたなってなったり、いや今のダメだったなってなったりっていうのを感じるのが、まあ、アクションゲームだと思ってるんですね。
はい、まあ、そのゲームを選択として捉えたときに、まあ、よりリアルタイム性が強いもの
そうです、ね、
みたいな感じの捉え方ということですね。はいはい、
うん、まあ、ゲーム、まあ、僕の何でしょう、ゲームの捉え方は基本的にはゲームは選択であるっていう風に捉えているので、まあそう思っていると、うん、で、はい、スプラトゥーンがいいのは、まず、まあ、見通しがいいなと、その、選択をするっていうことは、まずその前にその計画を立てるっていう段階があるんですけど、はい、これをしようかあれをしようかっていう、計画を立てる段階があるんですけど、
はい、
でそのためには見通しが良くないとそもそも計画が立てられないんですよね。あれもできる、はい、これもできる、その選択肢がなんか1万通りぐらいあって、それが全部並列であると、まあ人間って選択できないので、まあ、
ありますね、有名な実験みたいな、
うん、
はい、
うん、
なんか20個ぐらい選択肢を与えて スーパーのジャム買わせるより3つぐらい置いといた方が売れるみたいな、まあ、それちょっ
そう
と違
なん
う、
だ。
ちょっと違う話かもしれない
は
です
い。
けど、まあ、そういう実験があるぐらいなので、選択肢が多すぎるより、まあ、選びやすい3択ぐらいがあった方が選びやすいし、それが楽しいみたいなところはあるかなと思います。はい。
そうそう。なので、まあ、その選択のしやすさがまずあって、っていうのは、まあ、単純に色を塗ればいいっていうのがあるので、まあ、わかりやすいっていうのがあるんですけど、そもそも、そうだ、この選択するにあたって、まあ、リスクとリターンっていうのがあると思うんですね。よく、
はい。
スマブラの桜井さんが言ってるやつですけれど
はい。
も。
最近 YouTube チャンネルもあって、
そうでは す
い。
ね。で、アクションゲームってやっぱりリスクリターンがあって、まあ、例えばスプラトゥーンだったら敵の方に近づくと、まあ、自分が殺されるリスクがあるけれども、相手を殺せるリターンもあるみたいな感じで、まあ、リスクとリターンが、まあ、トレードオフになっていると。で、どういうふうにプレイしたいかっていうと、できるだけリスクを低くして、リターンを大きくしたいですよね、人間誰しもが。で、そのためにどうするかっていうと、スプラトゥーンでは塗るっていう作業が、塗れば塗るほど、リスクを低くしてリターンを大きくすることができていくって、と、まあ僕は思ってるんですよね。塗ることによって、まあ相手に近づいた時にキルされる確率も下がる。で、こっちがキルできる確率が上がるっていうのがあるので、
それは塗って自陣のインクの色がオフ色があることによって動きやすくなるからリターンっていう意味ですかね。
そうですね。そうですね。自陣が、まあ、広がるっていうこと自体、まあ、そのもの自体も、プラスなん
縄
で
張り
す
バ
け
トルだと
ど、
するとってことですね。
さらにその先で、まあ、塗れば塗るほど自分が有利な立ち位置に立てる確率が上がる。いろんな選択肢があって、その選択したときに、そのリスクリターン比率が、ローリスクハイリターンになりやすくなると思うんですよね。
なるほど、はい。
塗り広げるっていう行為は、つまりローリスクハイリターンにしていくっていう行為だと思ってるんですよ。で、スプラトゥーンっていう行為は、だからそういうふうなことができるゲームだと思っていて、できるだけそのローリスクハイリターンにしてこうしてこうっていうことが、塗るっていう行為だけでできるので、まあ、それが分かりやすさにつながっているんじゃないのかなというのが、なんか自分の中での解釈に今のところなってるんですけれども、そんなゲームなのかなと思ってるんですけど、どうですかね。
なるほど。その今の話の流れを聞いて思ったことが2つあって、まず1つ目が、塗ることで状況が良くなるっていうことの分かりやすさの話でいくと、その他の TPS とか FPS で、まあ、例えばタンクとか、そういう、ひたすら前でダメージを耐えるみたいな。で、そうすることによって周りの人が動きやすくなるみたいな、役割で呼ばれるタンクっていう役割があるんですけど、まあ、スプラトゥーンも、まあ、そのタン、キャンプシ、キャンピングシェルターみたいなタンクみたいなやつは存在はするんですけど、それとは別に、そのガチ勢みたいな人たちの中で、チームに1人欲しいみたいな文脈で言われるときに、塗り枠っていうものがあるんですね。なので、まさにそのおっしゃってる通り、そういう塗ることで動きやすくして、まあ、その後々のリスクリターンの比率を有利にするっていうのを、やるっていう枠が実際に塗り枠として表現されて存在するぐらいには、やっぱりそういうユーザーにも認識されてるし、実際そういう動きが事実としてあるなっていうふうに思いましたっていうのがまず。
もう一つは？
まあ、もう一つ先に喋っちゃうと、その塗ること自体は、その塗ることによっての、その動きやすくなるっていうのはあるんですけど、体を出す、塗るときって絶対体を出さないといけない仕様なので、塗ること自体がデスのリスクは上げる行為になってる。
確かにそれはそうなってますね。そこはリスクリターンになってますね。
そうですね。なんで、塗ったら死ぬ確率が上がるけど、リターンが得られるっていう、まあ、それがより手前にある こうよりもっと根本
手
の
前
リス
の
クリ
リ
タ
ス
ーン
ク
と
リ
して、
ターンが。
はい。なんで瞬間のリスクリターンがそこによって、でもっと戦術かな、戦略、どっちだ、どっちか、いつもどっちか分からなくなるんですけど、まあ、もうちょっとこう広く見た、マクロに見た場合のリスクリターンがまあ塗りを広げるみたいなふうに対応してるっていう感じで、まあ、それもやっぱり分かりやすいよねっていうふうには、はい、思いましたね。
で、あといいのは、その、やっぱりキルをしに行くっていう、やっぱりハイリスクになりがちなんですけど、そ
はい。
の自分のそのエイム力とか、そのキル力に応じて、そのどこまで塗り広がっていたら攻めても大丈夫かなみたいなのをチョイスできるのがいいなっていう思うんですよね。その塗ることによって、その攻めた時のリスクとリターンのバランスが徐々に変わっていくと思うんですけど、
はい。
腕前に自信のある人だったら、なんでしょう、塗り状況が悪い状態であっても、まあ攻めることができる。その、ハイリスクでローリターンかもしれないけど、それでも攻めていくっていうことを選択できるし、キルが苦手な人だったら、その、リスクとリターンのバランスで、まあだいぶローリスクになって、ハイリターンになった状態になってから、まあ攻めていくっていうふうに、まあ自分で選択ができるので、まあその部分が、まあ初心者的にはありがたい、エイムが苦手な人、キルが苦手な人にとっては非常にありがたい仕様になってるなっていうふうに思いますね。
その塗り状況によって選択ができるっていう部分
そう
の、
です
まあ、表
ね。
現を1段階分かりやすくなんかしようとすると、まあ、本来他の、まあ、例えばシューティングゲーム、TPS、FPS のもうちょっとこうフォトリアルなガチのタイプのゲームでも、まあ、こうなんだこう横からボムを投げるなの、なんだこう見えにくくするアイテムを投げるなので、状況を有利にするっていうのはできると思うんですけど、まあ、それをいかに分かりやすいゲームデザインにしたところで、青とオレンジが目の前に見えるより分かりやすいもの存在しないと思うんですよ。
そうですね、
はい。
そうですね。
なので、まあ、やっぱり状況が最強に分かりやすいっていうのが、まあ、スプラトゥーンの一番
そうです
いいと。
ね。
で、まあ、本来、駆け引き自体は、その手前から、スプラトゥーン前から TPS、FPS があって盛り上がってた、一部では盛り上がってたので、それ自体の面白さっていうのはもともと存在していて、で、そこに至るまでの分かりやすさとか、初心者にも、いろんなユーザー層にも、リーチできるような分かりやすさをインク表現で滑らかに接続したっていうのが、一番すごいと
そう
ころか
です
なっ
ね。
ていうふうに、はい、
確か
思
に。
いましたね。
リアルなその FPS、TPS でなんかスモークを焚いてどうこうっていうのは、初心者にはね、それでどんだ
はい。
け有利になるのかとか、どれだけリスクリターンが変わるのかっていうのはちょっと分かりづらいですからね。
はい。
なんでそれが色でパッと分かるっていうのはすごい、まあ画期的なところだったとは思うんですけど、その状況の分かりやすさっていうのの良さの何がいいかっていうと、その
はい。
フィードバックの良さだと思うんですよ。その、いや、ゲームにおいて、まあかなり重要な要素として、そのフィードバックっていうのがあって、フィードバックっていうのは何が言いたいかっていうと、その死んだ時とかに何が自分悪かったのかなっていうのに対して、なんかそれが分かんないと普通に改善しようがないので、まあ、ストレスになってるんですね。その、ゲームって基本的にこう PDCA サイクルを回して、まあ、成長してって、で、その成長で成功体験を得て、ああ気持ちいいみたいなものだと、まあ、僕は思っているんですよね。で、その PDCA サイクルためには、その PDCA のチェックの部分で、そのあれ今の何が悪かったんだろうっていうのが分からないとどうしようもないと。まあ例えばシューティングなのに誰に殺されたのかも分からない、誰のどこから殺されたのかも分からないみたいになっちゃうと、じゃあ次どうしようって改善のところに回ってかないんですよね。で、スプラトゥーンの場合はそれ、単純にこう、塗り状況が悪いのに攻めちゃったのが良くなかったんだなみたいなのが、まあ、パッと見ですぐ分かるっていう。しかも、 まあリスクリターンになってるんで、リスクリターンっていうメカニクス自体がまあいつもそうなんですけど、その自分が無理をしたから悪かったっていう自分のせいにできるんですよね。その理不尽さを感じづらいんですよね、リスクリターンがあると。っていうのがすごいスプラトゥーンのいいところ。フィードバックがなんかまあ分かりやすいっていうのがまあこのヌリシステムのおかげでそうなってるのがいいところなんだなっていうふうに理解しました。
いや、僕もその、まあ、今回そのスプラトゥーンの話を多分しますよっていうことで、まあ、こう考えてた中にまさにそれがあって、僕もそのフィードバック、結局そのインク表現によってもうその打つことも、ただ一番最初にスプラトゥーン始めてバーってこう若葉シューターかなんかで打って、塗り広げた時の感動も、まあ、結局はそれだと思っていて、まあその、まあ、それはもはや最初に塗った時なんで何のリスクリターンさえないレベルの話なんですけど、インク出した時点でそこの色が変わるっていうフィードバックは最高、かなり早いかつ分かりやすいので、まあ、やはりそういう、なんですかね、フィードバック、やったことに対してのフィードバックが分かりやすいっていうのはやっぱり最大の特徴かなというふうに、やっぱり、まあ、同じこと言うんで
そう
すけ
で
ど、
すよね。
思いますね。
有利になってるみたいなのもすぐ分かりますしね。どの場所が有利かっていうのも分かるんで、そのなかなかいきなり、なんでしょう、FPS とかやって、どの場所に動いていったらいいのかとか分かんないんですよね。まあ少なくとも僕は。スプラトゥーンであれば、まあ塗り広げたいのであれば、塗られてないところに行けばいいし、まあ相手をキルに行きたいんであれば、まあできるだけ自分がの色で塗られてるところを選んでいけばいいしっていうので、パッと見で計画が立てられるんですよね。めちゃくちゃ見通しがいいんで、計画立ててそれにのっとってやってみて、で成功したり失敗したりして、でそれをチェックして、で次のコードを改善してみたいなサイクルが本当にうまく回る。という、まあこの何でしょう、会社辞めてから、そういうゲームだったんだっていうことを今になって思っているという感じです。
もう一番最初に遊んだ時は楽しすぎて1ミリも気づかなかったんですけど、なんか後々自分でゲームを作る側になればなるほど、このゲームすげえって思いながら、遊び遊んでますね。ちなみに分かりやすさの話で言うと、まあ、さっきの塗り枠みたいな表現というかで言うと、前線っていう単語をまあよく使うんですけど、まあ、別にその他の FPS でも前線っていう単語は使わなくはないと思うんですけど、まあ、前線って言った時にお互いのインクの境界線上っていう共通認識がもう全員が持てるっていうの
そうです
も、
よね。
やっぱり結局分かりやすさを反映してるなというか、
そうですよね。素人
まあ、
で
裏
も分
取
か
り
り
と
ま
かも
す
そう
も
です
ん
ね。
ね。
その裏取りっていうのも、まあ、その敵インクに行って後ろから来るのが裏取りであって、ステージの構造を覚えてなくてもなんとなく裏取りが何か分かるみたいな、まあ、そういうと
そう
ころ
です
があるか
ね。
なと思います。
いやー、すごい。そうですね。それはそう思います。まあ、こんだけよくできたゲームなのに、海外での売り上げがちょっといまいちなのが、なんでなんだろうっては 思ったりはしますけど。
そうなんですよね。それは僕もずっと思っていて、なんでなんでしょうね。なんか、でも、2、3でマシになっていく方向ではあったような、いや、でも、うろ覚えですね。
いやー、け
う
ど
ろ覚えです。
3、思ったほど売れてないって感じでしたね。まあ、日本が売れすぎたのかも、3は。
そうですね。なんか、マリオ・ゼルダとかって、日本対海外が1対3とか、1対2とかだと思うんですけど、スプ
1
ラトゥ
対
ーンっ
4
て、
ぐらいまでありますね。ゼルダとかもっとあるかも。
それあと1対1とか1対1.5ぐらいの数字を見たことがあるので、
いや、
やっぱだい
3
ぶ
で
違
言う
う。
と、1対
おっと。
0.7とか0.8とかぐらいまで
そ
いっ
んなな
て
ん
た
です
気
ね。
が
ああ、3の数字ちゃんと見れて
し
なかった
ま
です。
す。
はあ。
確か。あれってこないだ任天堂の決算見てそう思った気が。いや、ちょっと、うろ覚えなんで。まあけど1.1対1ぐらいではある。 1対1か1対1よりちょっと少ないかぐらいだった気がします。はい、
はい、
うん、
そのあれがそのゲーム内の問題なのか、うん、ゲーム外の問題なのか、売り方的な問題なのか、それとも、まあ、ゲーム内だとすると、
はい、
そのデザイン的な問題なのか、こうもっとメカニクス的な問題なのかみたいなのがいつも気になってるんですけど、わかんない。
いや本当それも気になりますね。うん、まあいろいろ言われたりはしてますけど、うん、イカとかタコ食べないからかなあんまり。うん、いやうん、まあ、なんか外国の友達はなんか子供たちはやってるよみたいに言ってたんで、うん、まあ、子供には人気なのかもしれないですね。
まあ、うん、子供っぽすぎて大人がやらないみたいなのが一緒見たことあるんですけど、うん、まあ、日本だとスプラトゥーンって言うても大人も結構やってると思うんです
けど、ね、うん、
それが海外だと実は怪しいとかなんですかね、うん、は
い、まあかもしれないですね、うん、まあそういうのも今小さい子供たちがどんどん大人になっていけば大人もスプラトゥーンやるようになると思うんで、まあもしかしたら10年後ぐらいには改善されているかもしれないですね、うん、
それは3が何年か経って出て比率が1対0、うん、
そうか、
査定するとまずいような
ダメですね、はい、いや そうですね、それは日本が流行りすぎているのでっていう可能性もあるので、その、うん、分母の方が大きくなりすぎたからなんかその比率がおかしなことになっているという可能性も、うん、
スプラトゥーン界隈的なものを古くから見てきたんですけど、うん、もう一番初期の頃に見た人たちはだいぶいなくなっているというか、まあ、もはや僕もいなくなっている側に数えられる人間なんですけど、
そうか、
はい、うん、そういう状態です。今にはもうなってきてて、うん、歴史を感じます。
はい、あと、まあ、ちょっと話変わるんですけど、
はい、
この間友達と話してて、なんか友達が言ってたのはスプラトゥーンは1が一番好きだったっていう風に言ってたんですよね。
いやそうなんですよね、うん、1をやってる人はみんな言うんですよね、はい、正直、はい、1をちゃんとやってて、はい、1よりとかっていう人の割合って10%もないような気がするんで、
は
い、
あそうなんですね、うん、
まあそれはそのちょっと僕が解雇中なのか、うん、みんな本当にそうなのかがちょっと判断しきれないんですけど、
はいはい、はい、いやなんか、はい、まあ、話を聞くとまあ確かにそれはそうかもなって思うんですけど、1の方が何でしょう、スペシャルが強かったっていうことだと思うんですよね、
はい、
うん、
はい、
うん、でそれがうん、それが快感だったと。で、はい、まあ、どんどんスペシャルが弱体化されて、よりガチ勝負、ガチスキルの勝負になっていったっていう、うん、
はい、
ところが多分あんまり友達は好きじゃなかったのかなと、うん、まあそんなことを言ってたんですけど、
はい、
まあけど確かにそう言われるとあんまり任天堂っぽくないよなって、そういう部分って、その、
いや本当にそれは思いますね、
うん、は
い、
うん、
その、うん、まあ1で、
うん、
僕はその1で大会一番やってて、で、
うん、
大会運営する中で、まあ、ラグ問題に散々苦しんだんですけど、うんうんうん、逆にその2になった時に感動したのは、
うん、
まあ、その各家庭の回線が良くなってるわけではそんなにないはずなのに、すごいラグが分かりにくい表現にこう変えたんだろうなっていうのがすごく感じられたんですけど、逆に言うとそれこそフィードバックが遅くなったんですよ。
あ、なるほどなるほど。
例えば、まあ、1のスペシャルが強いって話はまさに、
うん、
押した瞬間に無敵バリアとか無敵大妖怪が展開されるっていう仕様だったのが、
うん、
まあ、その1秒ぐらいかけてアーマーインクアーマーがつくっていう仕様に変わって、
うん、
まあ、その1秒 の、インターバルというか時間を使うことによってそのラグ問題を、ごまかしつつ、
あ、
まあ、その e スポーツ的に正しい形に落ち着かせたっていう事情はすごくわかるし、
うんうん、
自分も開発者だったらしそうな気がするんですけど、
うん、
こと自分がプレイヤーとして考えたときには絶対押した瞬間の方が気持ちよかった、うん、
なるほどなるほど、うん、
はい、でそのラグで散々苦しんだ、大会前で苦しんだ僕でさえ思うので、
あ、
まあ、やっぱりラグでややこしいことがあって散々揉めても結局一瞬で 無敵が展開されるスペシャルの方がみんな楽しむんじゃないかなと僕
あ、
は思ってますね。
なるほど。一部の声の大きい人の、なんでしょう、要望を聞いた結果、あまりいい方向にならなかったとか、そういうパターンなのかな。まあ、今
そう
の
です
方
ね。
がいいっていう人もね、当然いるとは思うんですけど。
その競技的な意味で考えると、絶対今の方が正しいという言い方もどうなのか分かんないですけど、
よ
そう
り
です
競技
し。
色が強くはなってきているというか、競技として正しい方向にはなってきているってい
そのバリアとダイオウイカと、あとまあスーパーショットとかですけど、そのあたりがいくら気持ちいいって言っても、ワンはその3つのスペシャルぐらいがひたすら環境をトップを取っていて、それ以外は使われないみたいな感じもあったので、そう思うと競技としては違うよねとも思います。
なるほど。いや、なんか、そう、これを思ったのが、いや、任天堂で今一番売れてるソフトってなんだか知ってます？
マリオカートです
そう
か
です
ね。
よ、マ
デ
リ
ル
オ
デラッ
カー
ク
ト
スで
なん
すね。
ですよ。そう。いや、結局、マリオカートが任天堂って一番売れてて、いや、マリオカートとスプラトゥーンは全然違う方向に行ってるなっていうふうに思うんですよね。
そうですね。しかもマリオカート、あれ、8デラックスで、新作じゃないっていう 新作じゃない8デラックスがずっと売れ続けて、何千万本。だ
あれ
から、
は
ブレスオーダーワール
ね、
ドかやつもり売れてるわけですよね。
開発者がっかりですよ。なんか 頑張って新しいのを作るのより、なんか昔の、なんかそのまま移植して出すのが売れるって、なんかちょっとうちらの努力はっていう 感じ
そう
に
で
なっ
す
ちゃうけど。
ね。確かに。今一瞬、スプラトゥーンはスイッチオンラインのあれに貢献してそうなんでって言おうとしたんですけど、マリオカートもそうでしたね。
そうですね。いや、
そうい
で、
う。
マリオカートは、それこそ、まあなんか初心者でも下手な人でも勝てそうな感じがするじゃないですか。上手い人に。なんか、まあアイテム次第ではっていう。けど、スプラトゥーンって、なんか勝てる気がしないっていうのがやっぱりあるんじゃないかなっていう。
それはそのまさに無印が一番面白かったっていう人はそれもあるかもしれないですね。全員が下手くそだったので、
そっかそっか。
本来の競技性より運ゲーだった、勝手に運ゲーになってたっていうのもあって、
ああ、なるほ
そ
ど。
れこそ僕が今、その無印の頃は僕、そのちょっと名前が通るぐらいの位置に行けたんですけど、今3でいけるとは全く思えなくて、
なる
それ
ほ
は
ど。
年とかじゃなくて、競技性の煮詰まり方とか、いろんな人がやり始めたとか、なので、いろんな人がいろんなところからうまいプレーをしたり、一発逆転するっていう光景は、やっぱり最初の方があったなというのは思いますね。
なんかゲームってその運ゲー、まあ2種類に分かれると思って、でその運ゲーか、まあそのスキルフルなゲームかの、まあガチゲーかの、まあどっちかっていう、まあ大きく大別することができると思うんですけど、で、マリオカートって、まあ、運ゲー的な部分もありつつも、まあ、技術的な部分もあるじゃないですか。まあ、麻雀とかもそうだと思うんですけど、まあ、ある程度やっぱり実力がある人が勝率は高いんだけれども、稀に下手な人でも勝ってしまうみたいな、のが、まあ、多分、一番面白いゲームなんじゃないかなと思っていて、で、まあ、任天堂の社員にも麻雀好きな人が多いんで、いや、まあ、結局麻雀より面白いゲームって作れないよね、みたいなことを言ったりとかしてるぐらいなんですけど、
僕も任天堂じゃない場所で聞いたことありますね。
いや、だから、もうちょっとスプラトゥーンも、なんか、麻雀みたいにできないのかなっていうのは思ったりしますね。
なるほど。
いや、まあ開発しててなんなんですけどね。
3D アクションゲームをいい感じに運ゲー化させるっていうのの一つに成功した例が僕はバトロワだと思っていて。結局100人
ああ、
同
そっ
時でえいっ
か。
てきて、その場の折り方とか、その場の相手の配置とか、殴り合ってすぐ死んだりはするけど、50人、100人中50人ぐらいに残ったからいっかとか、たまたまうまく敵と当たんなかったら、 全然戦ってないけど100人中20人になったみたいなな
るほど、なる
の
ほ
が
ど。
あった、特にまあ初期です
あ
ね。
る
まあ、
ね、
今のバト
あ
ル
る。
はちゃんと終えてないんですけど、はい、あるので、
うん。
まあ、ある種の一つの回答がバトロワかなと僕は思いました。
確かにそうですね。いや、
はい。
なんか、いや、バトロワにスプラトゥーンユーザー取られてるんじゃないかなっていう気がしますね。そういう意味では。うん。
まあ、フォートナイトと
フォートナ
か、
イトに。
そうですね、
うん。
フォート
フォー
ナイト
ト
に取
ナ
ら
イ
れ
ト
て
に
る
取
感
ら
じ。
れてる。
はい。
うん。
下はフォー
やっ
ト
ぱ、
ナイトに、年齢層上はエペックスにバロラントに取られてる感じが、あ、バロラントちょっと違うな。違いますけど。はい、バトルはじゃないけど、はい。
いや、やっぱり子供とか、やっぱり自分の周りの小さい子とか、やっぱり、フォートナイトっていう風に、ゲームといえばフォートナイトって言ったりとかしてて、あ、この部分、任天堂が取りたいところだよなっていう風には、やっぱり思ったりしたんで、まあ、難しいけど、なんかできないのかなって思ったりしますね。その、スプラトゥーン4で何か
なんか、その従来は、その 3D かつゴリゴリのちゃんとしたアクションで、8人参加するマルチっていう時点で、変数が多すぎて運ゲーになるっていうのが、まあ、もともとだったはずなんですよね。で、言うたらバトロワもその100人に増やしたから変数がバカみたいに増えて運ゲーになりましたでしかないので、雑に言えばですけど。なので、まあ、それが、プレイヤー側が上手くなりすぎると、本当に運ゲーじゃなくなっていって、3とかになる頃には、新しく始めた方にとっては一発逆転がなくなるみたいな感じだと思う。
なんか、
なので、やっ
いや、
ぱ
多
システム側で
分、
追加するしか。はい。
ただ、今いきなり、その、スプラトゥーンが運ゲーになっても、なんかストレスが多そうな気がしてて、例えば、マッチングを、その、レーティングとか関係なく、ごちゃ混ぜで、ランダムで、
恐ろしいことを
やった
はい。
ら、それは運ゲーになりますけど、
なりますね。
多分そうなると単純に、なんでこんなやつを組まされたの、こいつのせいで負けたじゃねえかっていうストレスのみが強調されてし
そうで
まい
す
そう
ね。
で、だからシンプルに運ゲーにするだけじゃダメなんだろうなとも感じていて、バトロワのいいのは運ゲーで、しかもすぐ死んだ時にすぐやり直せるのがまたいいのかな。ワンゲームが、なんだ、すごい短くいけるっていうのがいいのかなっていう気がしますね。運が悪かった時にすぐにやり直せる。
運が悪かった時にやり直せるか、まあ、そもそも1ゲームのサイクルがすごい早いかですよね。で、その、まあ、例えばその麻雀もすごい運ゲーっちゃ運ゲーだと思うんですけど、じゃあガチプロはみんなその何戦もした結果で戦ってるわけで、まあそういうですかね、運ゲー1試合をかなり運ゲーを含みつつ、それでガチガチに e スポーツっぽい形にしますはもう実質不可能だと思うので、まあ、そういう1サイクルをギュッとしてとか、まあ、瞬間的にすごく運ゲーだけど、1試合にすると希釈されるみたいな構造にしないといけないんでしょうね。
そうですね。なんか1試合の中で、いや、なんかあれだな、マリオカートみたいにアイテムとか出したらダメなのかなって思ったりはしましたけどね。試合中になんかアイテムが出てきて、それ取ってみたいな、それがランダム性があったりとかすると、なんか脳汁は出そうな気がなんとなくしましたね。
なんか、まあ、バトロワみたいに、スプラシューターの段数が増えますみたいなアイテムがポロンと落ちてきたら、
とかね。
脳汁は出るかもしれない。
スマブラも、そのアイテムあり、アイテムなしがあったりするじゃないですか、バトルする
は
と
い。
きに。で、アイテムありだと、ちょっと運要素が結構増したりするじゃないですか。
はい。
なんかそんな感じのが入れれないのかなとか思ったり。
今思ったのは、まあ、そのスプラトゥーン1から2にそういうそのラグがすごくなくなっ、分かりにくくなったっていうのもそうなんですけど、まあ、その、これ、任天堂、天下の任天堂でもそういう運営型のゲームをそんなにしてこなかったと思うんですね。
確か
で、
に。
初めてやって、で、しっかりお客様の声を聞いた結果、反映しすぎるっていう
ああ、
のを
なるほど。
やって
確か
る気
に。
がしていて、で、結局それで残って、ガチな人が残って、ガチな人の意見を聞くを繰り返すと、 まあ、ずっとそっち方向に流れていくっていう、
そう
サイ
ですね。
クルを繰り返した結果、本来の任天堂らしさ、いい運ゲーがなくなっていくみたいな
ああ、
ことに
確
なっ
か
て
に。
いる可能性はあるなと思っていて、で、今その話を聞いてて、一つ思ったのが、1から数になるときに、ガチヤグラに中間ポイントが置かれたんですね。で、2から3でガチホコにも中間ポイントが置かれたんですね。で、これによって間違いなく、わ、なんか知らぬ間にガチホコ持ってかれた、うぎゃーみたいなのとか、なんかたまたまそこにいなかっただけで、いけたや、やられたや、負けたや、クソみたいなのは確かなくなったんですけど、それいい運ゲーだった感もあった
そう
んで
です
よ
す
ね。
ね。そ
なんか
れ
し
いい
めし
運
めっ
ゲー
て
で
思っ
すね。
て、一瞬でガチホコビューンって持ってて、はい、終わりみたいな気持ちよさがなくなったんですよ。だから、それも運ゲー消したのかなと、今思えば、
確かにそうですね。
はい、思いますね。
自分、なんだっしょ、自分すごい上手いのに、なんでこんなやつに負けなきゃなんねんだ、みたいな人がいて、多分そういう人の声を聞いた結果、まあ、今の形に落ち着いていくっていうのなの
まあ、
か
そういう
な。
人が一定どころか、まあ、みんな言ってたぐらいの感じは僕
いや、
の
そっ
体
か。
感としてはあるので、だから僕も、もうみんなというか、私が言いましたみたいなところまであるんですけど、なので、とても素直に聞いたらそうなるよなとも思うんですよね。逆にあれ、いろいろ言われてて、何もはこう改善しないのも、いかがなものかって言われてた気もするので。難しいな、ゲーム作りって思いました。
だからそこ難しい、確かに。だから一本道じゃなくて、選択にできたらいいのになっては思いますね。だから、ガチでやりたい人と、その運要素が多いのをやりたい人っていうので、モードを分けれたらいいなとは思うんですけど。
なるほど。ああ、それで言うと、まあ、ことスプラトゥーンに限って、って話でいくと、縄張りバトルが唯一ガチルールじゃないルールとして存在して、しかも一番最初にやるルールだと思うんですけど、あれ煮詰めたらだいぶ実力ゲーなんです。
そうですよね。
だから、なんかそういう対応するモードってよく考えればない
多分
し、
本来は塗りバトルがそうなる、縄張りバトルがそうなる予定だったのが、そう慣れていない状況が今あるんじゃないのかなっていう気
そう
が
で
し
す
ます
ね。
ね。
なんなら新しいルールほど運ゲーに僕は感じてるまであるので。まあ、それは、例えばガチャアサリとかほど変数がめちゃくちゃ多いので運ゲーになるだけなんですけど。
なるほど、確かに。まあ、あとガチマッチでしか、自分のレーティングが上がってかないっていうのもあるから、なんか、結局レーティングを上げるっていうのが一つの目標になって、このゲームを回して遊んでこうっていう感じになるけれども、縄張りだと上がんないから、なんか、あんまりやんなくなっちゃうんですよね。
そうですね。まあなんか、縄張りもたまにやる、とか縄張り好きとか、ずっとガチマッチやってる人とか、ずっとプライベートマッチだけやってる人とか、こう結構はっきり分かれてるイメージはありますね。
なんか縄張りをもうちょっと運にして、もうちょっとなんかレーティングみたいな、何かモチベーションになるのがもうちょっとあると、いいのか
そうで
な。
す
いや
ね。まあ、ストーリーモードとかもいろんなのが追加されてすごい面白くなったし、サーモンランもサーモンランで独立して面白いんですけど、やっぱこと本、もともとのいっちゃんのコアゲームのバトル部分が、まあ、そのままといえばそのままっていうのが、まあ、ちょっと苦しいというか、まあ、1が一番面白いって言われたまんまになるのは仕方ないのかもしれないですね。
いや、マリオカートを超える IP にね、なってほしいし、いや、なんかスプラトゥーンが出る前に、なんかどれぐらい売れたらこの新規 IP 成功って言えるだろうかっていう話をしたことがあって、いや、マリカを超えたらじゃないですかみたいな話になって、
なんか言ってたらマリカの側がとんでもないところで。
うん、そうそう。いや、一瞬はね、抜いた気がするんですよ、マリカを。けど、どんどんどん、なんかいつまで経ってもマリカを売れ続けるし。
うん。
うん。うん。いや、マリオカートはすごいな、と、うん、思いますね。うん。下手すりゃ、もう、なんか、任天堂はマリオカートさえ作り続けていけば、なんとか生きていけるんじゃないかぐらいまで。
マリオカートも、
うん、
まあ、マリオカートはなんか、その、スイッチとか、任天堂ハードを買ったら、うん、まあ、一緒に買っておくといいものみたいな枠にもはやなって。うんうん、
そうですね、
で逆にスプラトゥーンはなんか、ああ、今から入るのちょっときついんだよねみたいな言う人とか、逆に3が出るから、3の時に入りますとか言う人がいるので、
うん、
なんかその流行性に依存するものかどうか
ってい
う格の違いみたいな言い方すると、スプラトゥーンがかわいそうなんですけど、まあ、なんかやっぱりその壁って熱いんでしょうね。
熱いんでしょうね。うん、あとあれかな、ローカルで。複数人でできないっていうのもあるかもね。それで言うと、
そうですね。
うん。
スイッチの、
パーティーゲー的な感じでね、できないから。うん。
あれ確かに Wii U は、Wii U では一応あったんですけど、なくなりましたね。
あ、そうでしたっけ？全然覚えてない。
は
い、
Wii U は、ありましたね。Wii U の、なんか2人でなんか風船割った方が勝ちみたいなゲームが一応ありましたね。
は
あ
は
あ、まあ、それこそオンラインが楽しすぎて、やられてなかった。うん、誘われてなかった気はするんですけど、はい、
うん、全然覚えてないわ、うん、あ、確かにあったような気がする、うん、じゃああれかな、次はローカルでできる、ローカルで2人でできるとか、ローカルで4人でできるスプラトゥーンみたいなのが、なんかスプラトゥーン4で出てば、もしかすると、
実はサーモンランはローカルで2人とかでできるので、
そうか、
そこは
確かに
一応ターゲットとして想定してるんだと思うんですね。まあ一応プライベートマッチも別に2人でできるんで、ワンオンワンで縄張り渡るとか一応できる状態ではある
んですけど。いやー、けどなんかやっぱりプレイ感が全然違う感じはするかな。
そうですね、
うん、
そうですね、なんかクリティカルな回答ではない気がしますね、
うんうん、
難しい。
まあ、はい、まあ今日話したかったのはそんなとこかな。なんかありますか、
はい。そうですね、いや僕はその、
うん、
インク表現こそ最強のフィードバックだったっていう話をしようとしていたら、先に話されてやっぱそうですよねってなったっていう形で、はい、準備しているものはきっちりなくなりました、
うん、はい、よかった
です、はい
はい、じゃあまあ今日はこんなところにしときましょうか。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、じゃあありがとうございました。ではでは。